こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はこれから飲食店を経営したい人に伝えたい10のことというテーマでお話しします。皆さん、飲食店出したいなと思ったことありますか？僕も出したいなと思ったこと実はありますが、こうやってビジネスの世界に入ってどっぷり浸かることによって改めて、やっぱり飲食店難しいなっていうふうに思います。そして僕個人でも思いますけど、データ的にもやっぱり出てるんですよね。実際にデータ持ってきましたが、飲食店は開業1年後に 10%、 3年後に 50% が廃業してしまって、5年後まで存続するのが 10%、 10年後になると 5% まで減少するという非常に厳しい業種なんですよね。ですが、当時の僕も思ったぐらいですし、やりたい人ってたくさんいますし、常に一定数どの世代にもいるんですよ。なので分かるんですよ。あ、これ自分にもできそうだなとか、あれ、なんか知り合いがやってるし、なんか儲けてそうだから自分もやったらできるかもっていうふうに思って、ついつい借金とかして飲食店をやってしまう方もいるんですが、そう甘くないっていうのが僕の意見なんですよね。なので今回の放送では、これから飲食店を経営したい人に伝えたい10のことということで、これから飲食店やってみたいなとか、実際にもう準備を進めてるんだよねとか、実際に経営してる方でも何か参考になるところがあればいいかなというふうに思いますので、飲食店に興味がある方、興味がない方も学びがあるように話できたらなというふうに思いますので、ぜひ最後まで聞いていただければなと思います。まずサクサク1番から10番までお話ししていくと、まず1つ目ですね。1つ目が場所が全てってことですね。でこれはもういろんなところで言われていることですけど、味がとか値段がとかいろんなファクターがありますが、もう一番大事なもの何って言われると、飲食店に限っては場所が全てというふうに言っても過言じゃないかなと思います。場所が悪いとお客さんが来ない、イコールお客さんが来ないってことは集客がないので、儲からないっていうふうになってくるので、最終的にお客さんが来なければどんなにいい商品でも買ってもらえない、食べてもらえないので、この場所っていうのが集客において一番大事なファクターになります。かといってすごく人通りの多いところに店を構えると家賃が高いから、家賃の少し安い、裏通りとかっていろんな塩梅がありますが、とにかくもうお金があるのであれば、もう場所がいいところに出した方がいいっていうのは、もう鉄板中の鉄板なのかなと思います。続いて2つ目が、お店は人検索で選ばれるですね。で皆さんも納得いただけるかなと思いますが、日本のお店って、個人経営とかどこもそうですけど、うわ、こんなとこ行かなければよかった、最悪だって思うような飲食店ってほとんどないはずなんですよね。どのお店入ってもある程度の質が担保されていて、どこに行ってもラーメンは美味しいし、どこに行っても中華料理屋さん美味しいしってことで、どのお店も、少し変わった味がするとか、少し独特な味がするとかありますが、でもやっぱり美味しいですよね。トータル的に美味しいと思います。ですので味とか価格って正直あまり差が出てこなくなってきてるんですよ。ということは、お客さんは何で選ぶのかっていうと、店の雰囲気、入りやすさとか、あとは近さとかですね、先ほどの場所とか、あとは最近話題になっているのが、この店主が作るチャーハンが食べたいとか、この店主が自分の名前とかメニューとか覚えてくれてるから、席に着くだけでいつもので頼めるようなアットホームな感じ、こういったふうに人がいいからとか、この人が作るからっていうふうに人で選ばれているってことが増えてきていますので、お店もついに人検索で選ばれるようになってきてますので、いかにあなたにスポットライトが当たってるかってことが経営上大事になってきます。続いて3つ目が、ターゲットはご近所さんですね。でこれよくよく考えたら分かる話ですが、 あなたが東京にお店構えてるのに、いくら沖縄の人に集客しても、沖縄から来るとなるとそもそも飛行機で来るので、飛行機乗って東京に来てまであなたの、レストランでご飯食べてくれるかっていうと、相当なファンじゃない限りは来てくれないと思うんですよ。でも来たとしても1回とか2回だけで定期的に来るってなったら相当大変じゃないですか。そうなると毎日来れる距離にいて、かつ親睦を深めやすいっていうのはやはりご近所さんとか、半径何キロメートルのお客さんですよね。なのでそういった方にしっかりとビラを配っていく、営業していくってことが集客していく中で非常に大事になってきます。続いて4つ目が看板が命ですね。でこれ僕もマレーシアに今住んでいて、たまにすごく人が入っているお店でも看板の一部の電球が切れてたりとか、少しなんか電球の故障か何かで綺麗に映っていない時とか、そういったお店見た時に毎回何を思うのかというと、あ、このお店もう長くないんだろうなって思うんですよ。これどういったことなのかというと、僕もそうですし皆さんもですが、なんか電球が切れてる看板を見てなんか気持ちよくお店に入れないと思うんですよ。これってイメージで言うと一軒家にこうやって何々家って風に札っていうかこの看板があるじゃないですか。それが斜めになってると、なんかこの家ちょっとって不気味な感じというか、なんかちょっとしっくりこないですよね。あれと似ていて、あんまりウェルカムじゃないというか、大丈夫かなっていう風な安心感っていうのがないので、不安になってしまうので、そういった気持ちにさせてしまうというところが集客が減ってしまうところにつながるので、とにかく看板っていうのはしっかりと掃除をして、電気が切れる前に補充して、切れたらすぐにお客さんに気づかれる前に変えるぐらいのスピードじゃないとダメだなという方に思いますので、看板は命だと思います。続いて5つ目がお客様の動線を考えるですね。これどういったことなのかというと、実際にお客様が店内に入ってから座るなり、トイレに行くなり、いろんな風に動くと思いますが、その際にお客様が気持ちよく移動できているかってところを考えていただきたいんですよね。特に日本だと冬とかになると、こういったコートとかセーターとか着て重ね着する際に、やはり1人当たりのこの横の占有率っていうのが増えると思うんですよ。その時に通路が狭かったりすると、他のお客様 のテーブルにスレスレだったりとか、結構ぶつかってしまったりとかってことで、そういったことをするのであれば、テーブル数を減らしたりとか、レイアウトを変えたりすることによって、もっとお客様が移動しやすいように、そしてスタッフの方も食事とか運びやすいようにっていうところをしてあげないと、なかなか満足度にもつながらないかなというふうに思いますので、できることとしては席数を減らして通りを良くするってことが、真っ先に考えることができるかなと思います。続いて6つ目が SNS 発信を頑張るですね。で今飲食店やってる方で、もう SNS やっていない方はもう本当に危ないと思いますね。特にインスタグラムっていうのはもう今飲食をやってる方だと、もう必ず毎日発信していないともうやばいと思っていただければなと思います。それぐらいインスタグラムからの集客、インスタグラムであなたのお店を知って来たって方がどんどんどんどん増えてくるかなと思いますので、そういったSNS っていうのは毎日発信するべきだと思います。そして7つ目ですが、先ほどのインスタグラムと結構関連してますが、Google マップで良いレビューっていうのをもらうようにしましょう。っていうのも先ほどの話と少し似てますが、お客様っても結構味下が超えてますので、いろんなお店とか行っても結構いろんな食事も楽しんでますし、とんかつといえばあの店っていう風に決まってるって方もいるぐらいなので、そういった方ってやっぱりレビューとか質の担保っていうのを結構気にしていくんですよね。とか、あとに旅行とかで訪れた際に、せっかくここまで来たから必ず美味しいものを食べたいってなると、やっぱり星1とかのお店ってリスキーですよね。なのでそういった方たちもいるので、確実にレビューで星4以上獲得できるように、せっかく来てくれたお客様に、なんか今 Google マップでレビューくれたらアイスクリーム無料であげますとかって、そういった無料サービスっていうのも提供することによって、確実にレビューを獲得していくようにした方がいいと思います。続いて8つ目ですね。8つ目は 女性の意見をしっかり聞くですね。これちょっと男女差別的な言い方で申し訳ないんですけど、でも僕個人的にもそうですけど、あの男性ってまあビジネスやりたい方多いですし、実際やってる方多いんですが、意外とそのそばにいる、よくあの観察している女性の方が本質をついていたりとか、あとは意外とよく分かって物事をよく分かって的確にアドバイスできているって場合があるんですよ。なのでなんかよく奥さんがこうビジネスに対して口出してくると、まあ何も分からないくせにっていうふうに思ってしまうところもあると思うんですけど、意外と実は耳が痛いけど正しいことって多かったりするんですよね。なので、まあ、奥さん、パートナー、もしくはこの女性スタッフの言ってることっていうのは意外とあの的を得ていることが多いなって僕個人的にも思っていますので、しっかりと女性の意見、もちろん男性の意見も聞きますが、特に女性の意見に関しましてはしっかりとあの聞いていただければなと思います。続いて9つ目がマーケティングより営業ですね。これさっき SNS とかインスタグラムとかでしっかりと発信頑張ろうってことで、これがある意味マーケティングっぽい活動ですが、これマーケティングばっかりやるっていうのは正義じゃなくて、どちらかというとマーケティングと営業って違う行為でして、マーケティングっていうのはお客さんが来てもらいやすくもらうように仕向ける、来てもらいやすくするのがマーケティングで、営業っていうのはお客さんに来てもらうようにするってことで、まあ少し受け身と主体で違うんですよ。なので営業をしっかりしていってお客さんに来てくださいっていうふうにメッセージを伝えるっていうのがあってこそのマーケティングですので、マーケティングも要は SNS 発信ばっか頑張っても意味がないので、 SNS やる前にまずは近所の方にビラ配りしたりとか、しっかりと新しい商品が出たらお知らせするってことをやった上でマーケティングってところなので、マーケティングに逃げすぎないようにっていうところが注意点ですね。最後10個目がお客様は神様ではなく先輩上司ですね。まあ、皆さんもご存知の通り、お客様は神様じゃないってふうに思っている方が多いかなと思いますが、かといって最近立場が逆転しているケースがありまして、これどういったことなのかというと、特にあのインバウンドが影響なのですが、すごくあの極端に儲かり始めたお店っていうのが結構一部あの増えてきてるんですよね。そうすると、今まではお客さん来てくれてありがとうございますって感じですごいペコペコだったんですけど、お客さん来るの当たり前で、お客さん来るの当たり前に なってるのが慣れすぎちゃって、お客さんを選んでしまうっていう立場になりつつあるレストランが結構あるんですよ。なので自分が相手より立場上だっていうふうに錯覚する、まあ、誤解をしてしまうってことが不幸な結果を招いてしまうんですよね。なのでやっぱり料理人とかサービススタッフを見下している客が最高の食体験得られないのと同じように、自身のお店を選んでくれたお客にすら来てくれてありがとうございますというふうに感謝できない飲食店っていうのがやっぱり存続することが難しいので、まあ、お客様神様って言いすぎると少しやりすぎですが、まあ、先輩上司ぐらいですね、気を使いながらまずあのしっかりと尊敬の念を向ける、お客様に来てくれてありがとうございますっていうのはしっかり言えるようにするっていうのはもう基本中の基本、これができなくなっている飲食店が一部あるっていう天狗状態 のレストランとかがありますので、そういった方向にはなかなかあの進んでほしくないかなと思いますので、まあ、先輩上司ぐらい尊敬してあのしっかりとあの対応していただくっていうのが大事になってくるかなというふうに思います。まあ、これまでこれから飲食店を経営したい方に、まあ、お伝えしたいことを10個まるっとお伝えしましたが、そんなになんか魔法的な言葉でもないし、なんかああそういったことね、基本中の基本を抑えてっていうことねっていうことで理解された方も多いかなと思いますが、本当にその通りなんですよね。しっかり飲食店だろうが、まあ、何だろうが、どのビジネスをやるにあたっても今回お話ししたことは重要なことですし、やっぱりあの基礎をしっかりやってないと応用ができないのと同じで、応用を一気にやるっていうのができないんですよね。なのでしっかりと着実に基礎っていうのを磨いていって、あとはもうお客様にとしっかり向き合ってやることによって、まあ、飲食店数字的に見てもあの続けていく方が難しいですが、ぜひやりたいって方に関しましては 私の方でも応援していますし、ぜひ気軽に無料相談などで問い合わせいただきますと、どういったふうに店舗ビジネス経営していくのか、店舗じゃなくてもオンラインで自分の、こういった手作りのクッキーとかそういったものを売っていきたいという場合に関しましても、サポートすること可能でございますので、お気軽にご相談いただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。